はい、それでは想定の絵を始めたいと思います。輝く日を仰ぐ時を賛美します。ラララララララララ輝く日を仰ぐ時、月星眺める時、雷鳴り渡る時、誠の御神をあなたへ与えた御神を我が魂いざたたえよ。大いなる神を。アメン。それでは一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日も主が私たちに御言葉の糧をくださり、また御言葉を通して、行くべき道をお示しください。あなたのお言葉は私たちの足の灯火であり、また道の光であることを感謝いたします。今日もその道を照らしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日のディボーションの箇所は創世記の43章の11節から22節の箇所です。それではお読みいたします。父イスラエルは彼らに言った。もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい。乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろう。そして弟を連れてあの方のところへ出かけていきなさい。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベンヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。そこでこの人たちは贈り物を携え、それに2倍の銀を持ち、ベンヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。ヨセフはベンヤミンが彼と一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。ところがこの人たちはヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。我々が連れ込まれたのはこの前の時、我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として我々のロバも一緒に捕らえるためなのだと彼らは言った。ヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところで彼に話しかけて言った。失礼ですがあなた様、この前の時には私たちは食料を買うために下ってきただけです。ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの銀がそのままそれぞれの袋の口にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。また食料を買うためには他に銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れるのか、私たちには分かりません。イスラエルがベンヤミンを連れて行くことを、そしてまた贈り物を持ってヨセフの前に行くように息子たちに言いました。彼らはヨセフのもとに行ったところ、ヨセフは自分の家に彼らを招待したので、彼らは恐れて銀のが持って帰ってしまった件について話をしました。それでは最初に主が示してくださったことを書き記していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は 11節から15節のところで、ベニヤミン を子たちと一緒に送り出すということを決めたヤコブですけれども、そのことを決めてからのヤコブの行動力がすごいなということを思わされました。たくさんの2倍の銀と多くの贈り物を準備してさせて、そして送り出すんですけれども、その時に、14節で特に、全能の神とがその方を、あなた方を憐れませてくださるようにというふうに話すんですが、全能なる神様により頼む信仰を取り戻して、そしてその後、私も失う時には失うのだと語っているんですけれども、すべてを主に明け渡して、委ねてお任せしてすることができるようになっている。そのことに目が留まりました。以上です。
はい、私も14節のこのヤコブの言葉、私も失うときには失うのだという言葉に目が留まって、本当にこの信仰というか、追い詰められて、でも手放すことができた人というのは、ここから祝福を受けていくなと思いました。アブラハムもやっぱりそうでしたけれども、本当にこの言葉がきっとターニングポイントになるんだろうなと思って目が止まりました。あともう一つは18節のところに目が止まって、この兄弟たちが恐れに駆られて、その恐れというのは起こってもいないことを次々と想定して最悪の状況を頭の中で作り出してしまうものなんだなと、非常に具体的に頭の中でイメージされていくんだなという、そのことに目が止まりました。以上です。
はい、14節のところで、苦しく行き詰まった状況の時に、私たちは神様は全能なる神エルシャダイであるということをもう一度認識して、このエルシャダイにより頼むようになるということと、やはりシメオンはもう一人の兄弟というふうに言われていて、ベニヤミンははっきり名前が記されているにもかかわらず、お父さんの意識としてはシメオンはもう一人の兄弟というぐらいの存在だったんだなということを思わされました。16節のところで、ベニヤミンを見るや否やヨセフの態度が変わり、家に案内するようにというふうに記されていることとして、やはりヨセフは兄弟の中でベニヤミンに会いたかった、そして全てのこの事柄がベニヤミンを会うための計画であった、ベニヤミンと会うための計画であったということが分かりました。以上です。
はい、私は、まず13、14節で、ヤコブがここでイスラエルというふうにつけられて、そしてもう何か覚悟を決めたというか、今まだいろいろな理由をつけて、ベンヤミンを送らなかったんですけれど、ここで本当に信仰を働かせて、全能の神が憐れんでくださるようにと、憐れませてくださるようにということで、そういう状況、良くない状況においても、もしそのようなことが起こったとしても、本当にそれを受け止める、そういう態度を、信仰の態度を、が模範だなということを思いました。もう一つは18節で、父の心を知らない罪人の姿というか、神様は大きな計画の中で彼らの罪を忘れてエジプトで養おうとしているんですけれど、やはり彼らがヨセフを陥れたというその昔の罪のことがあって、そしてヨセフがやることすべてに恐れを抱いてひどい運命になってしまったという、そういう思いがずっと続いているんだなということ、しかし主はそのようなことを考えておられず、彼らを憐れもとしているんだということ、さらに神様がどういう方であるか、模範戒め、また示される罪、行動などを聞いていきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私は11節から15節のところで、模範としてヤコブの姿から握って、まあ、ベニヤミン本当に絶対手放したくないと彼は思っていたんですけれども、それを完全に全能なる神様の前に握っているベニヤミンを手放し、そして明け渡した時に道が開かれたということで、でこの私たちも握っているものをすべて手放して全能なる神様にすべてより頼んで、明け渡す時に正しい決断をすることができ、また一歩前進することができるということ、そしてまた失うときには失うとヤコブは告白していますが、そのようにすべての主の主権に委ねるときに私たちは心配もなくなりますし、恐れに対して勝利できるということを教えられました。以上です。
はい、私も同じように11節から14節のところまでヤコブを模範として学びました。特に私はこの心の心配事、憂いに対してどのようにして対策していったらいいのかということをここから学びました。11節から13節のところでは、万全の備えを、万全の対策をすることを教えられました。特に12節に2倍の銀を持たせていると書いていますけれども、きっとみんなの心に一番大きく問題として起こっていたものが銀のことだったと思うんですけども、これに対しては2倍の銀を持たせているというこの対策。そして、まあ、具体的な対策をしたならば14節で祈っている、祈りによって対策をする、またその後は主に一切を委ねる、この覚悟を持つということも大事だなと思いました。まあ、全能の主がなしてくださることに一切を委ねていく、この覚悟、まあ、これをできた人が本当に結局は心に平安を得て、また神の御心に従って歩むことができるんだなということを教わりました。以上です。
はい、18節から22節までのところの教訓ですけれど、自分自身がありえない状況に直面したり、神を恐れるような状況になったなると、初めて固くなものも自分自身を正直に告白するように、自分自身のことを正直に告白するようになるということです。また、11節から13節までのところですけれど、今までずっとこのマイナスに見える状況の中で、否定的な思いにずっと縛られていたわけですけれど、それらの否定的な思いを追い出して、そして、決断するということ、特にここで、銀が戻されたことは、戻されていたことを恐れたわけですけれど、ヤコブが他の兄弟、つまり子供たちは皆ヨセフのことで罪を犯していたわけですけれど、しかしそれに対して自由であったこのヤコブだけが、そのように、あれは間違いだったんだろうというふうに判断できたということを教えられました。以上でございます。
はい、私も皆さんと一緒ですけれども、やっぱりヤコブがこれまでの人生でたくさんのこういう状況にあって、そしていろいろ策を立てたり何かをしたりしてるんですけど、やっぱりこの時のヤコブは全然違って、もちろん贈り物とかも用意するんですけれど、しかしやっぱり信仰を持って委ねているなということを思いました。全能の神に全てを委ねて、そしてベンヤミンも明け渡して、ひょっとしたら全ての息子帰ってこないかもしれないんですけれど、しかし本当にいろいろな経験を重ねて全てを委ねる、そのヤコブの信仰が本当に模範だなということを思いました。はい、それでは起用する時間を持っていきたいと思います。敵を分かち合っていきたいと思います。お願いいたします。
はい、私はこの自分が握っているものは何かあるかなということを思わされて、 ちょっとまあ、ちょっとした変化が生活にこれからある予定になっているんですけれども、それを持って、なんかどんどん他の、まあ、全般的に、これからの生活とか、どこでどのように過ごすのかなどについて、なんか不安があるんだなということを思わされました。なので、もう一たび、この天皇なる神様が導いておられる、そしてその主権の中に私があるということをはっきりと認めて、平安を取り戻さないといけないなということを思わされました。以上です。
はい、私は、今、不安を、大きな不安を抱えている人がいて、ちょうど18節にあるような状況になってるんですけども、でも自分自身もやはり同じ立場だったら、主を知らなければ同じようになっていたということ、思い起こして、その方に全能の主に委ねて前に進むように、今日は一緒に祈りながら励ましていきたいなというふうに提供しました。以上です。
ですからの訳語の肯定的なと思わされました。特に今、千葉ミッションを考えていたんですけれど、宿泊先などを探していて、最初は開かれたと思ったんですけれど、そこが閉ざされて、やはりできないなと、それで、キャンプのスタイルに交代しました。それでやむを得ないと思っていたんですけれど、やはり、そうではなくて、最後まで諦めず、実際に千葉に出て行って、宣教できるように、もう一度準備していこうと思わされました。以上です。
はい、私はまあ昨日と大体一緒なんですけれども、やっぱりまあこういう最悪の状況にあっても、本当に最善の選択をしたこのヤコブの姿に習いたいなということを思いました。まあそれを失ったとしても、全能の神を信頼して、そしてその与えられている状況に従っていかなければいけないということを思いました。しかしまた同時に、私たちはこの聖書の結末を知っているので、主が最後には素晴らしいこの報いを用意してくださるということを信頼する信仰が必要だなと言って思わされています。はい、それでは一言祈ります。天の父様、感謝します。今日もあなたがこの箇所を通しても語ってくださったことを感謝します。お一人お一人に示されたことを、またこのヤコブ、イスラエルのようにあなたに信頼を持って決断し、恐れを追い出し、そして前進することができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。